あやとまさやのデジタルカフェ。森さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今回は久しぶりにデジタル ×○○ に戻ります。
はい、久しぶりに戻ります
ちょっとね、2回ほど数ヶ月脱線しちゃってたんでさあ、今日のテーマはデジタル×気候変動でズバリいきたいと思います。
はい、気候変動、もうこれこう大きいテーマですよね。
そうですね、これはやっぱ扱っておかないとっていうところですね。
いや、そうなんですよ。その、うん、まあ、気候変動みたいな大きいテーマとデジタルってどういうふうにこう関わっていけるのか。デジタルってなんかこういう気候変動みたいなすごい大きなテーマになんか役に立つのみたいなところってなんかありますよね。
そうですね、なんかやっぱ今までファッションとかスポーツとかちょっとこう楽しい話が多かったので、まあ、うん、これからのちょっと社会の問題に向き合いながら、そこでデジタルがどう、活用されるのかっていうところを学べると私自身も楽しみだなと思ってます。
はい、
はい、
あのまさに何て言うんですかね、その学べるっていうところで言うと、
うん、
ある種ちょっといいタイミングなのがこの、
うん、
まあ、2022年かなっていうのはちょっとあるんですね。
はい、
はい、
なぜですか。
あの、うん、いや、あのローマクラブって綾菜さんのご存知ですか。
いや、わかんないですね。
これね、ローマクラブ、あのね、ありますよ、はい、僕みたいなですね、40代後半の方はですね、
はい、
なんかね、結構あ懐かしい、なんかそれ聞いたことがあるみたいなキーワードなんですけど、
うん、
あのスイスにあるですね、
はい、
あの民間のシンクタンクなんですね、うん、ローマクラブって、
うん、
でなんかね、すごい頭のいい人がいっぱいいるみたいなイメージの、
うんうんうん、
まあ、ところで、まあ、基本的にはその なんていうんですかね、まあ、100名の正会員の方で構成されていて、うん、でその中にさまざまな有識者の方がまあちょっといらっしゃるっていうような組織なんですけれど、そのローマクラブがですね、1972年に、
はいはい、
あの成長の限界っていうあのレポートをこう出したんですね、
うん
うんうん、でそれでまあ非常に世界的に注目されたと。で、まあ、その成長の限界っていうのはまあ何かというと、そのローマクラブがまあその地球のですね、いろんなその資源っていうのは基本的には有限だよねと、
うんうん、
でそういうところの中で今現在は例えば、人口のこう増加とか、あるいはあの環境の負荷みたいな傾向が続くと、100年であの地球における人類の成長はもう限界に達するってい こう警鐘だったんですよね。
なるほど、あこれはなんか結構聞きますね。成長の限界とかこの100年以内に限界を迎えるっていうのは聞いたことがあるので、多分引用されてるのかな、いろんなところで。
そうですね、1980年90年代はもうすごいよく引用されてて、はい、なんか世紀末の議論のなんかそういう雰囲気を、そう雰囲気を作る
はいはい、はい、
あの大きなファクターの一つだったかなって気はちょっとしますけれど、
はい、
まあ、近年実際にですね、まあ、その石油や石炭や化石燃料の大量消費っていうのはもちろんまだ産業の、はい、重要な部分を占めていて、で大気中の二酸化炭素濃度上昇って、まあ、やっぱこう継続してますよねと。でそれによる温暖化、それによるその気候変動ですよね、ネガティブインパクトみたいなところっていうのの懸念ってやっぱりこう高まり続けていると、
う
ん、
そうですね、
あなんか大変ですよね。その人口の増加みたいな話も、
うん、
なんていうんですかね、まあ、日本だと人口が減っていくみたいな話がちょっとあるので、
うん、
なんていうんですかね、人口の増加ってなんとなくだんだんこうピンとこないような
ちょっとまあでもね、世界規模で見たらねってことですよね。
そうなんですよ、
インドとかアフリカとかどんどん増えてますよね。
そうなんですよね。国連がその人口増加のもちろん統計っていうのをいろいろ出してたり、まあ、それによるネガティブインパクトみたいなことの分析みたいなことをやっぱ進めていて、
うん、
例えば特にその食料がやっぱり足らなくなるよねっていう話すごい、
うんうん、そうですよね、
あったりしますよね、うん、なかなかなんていうんですかね、なかなか厳しい。まあ今そのなんていうんですかね、その農業での例えばデジタル活用とかアグリテックとかフードテックみたいなものもすごい盛んになって、
ああそうですね、その辺も今度扱いたいですね。
そうですね、で、うんうん、盛んになってるんですけど、それっていうのが本当にもう重要なんだろうなみたいなことが、うん、こう予想されるわけですよね、
うんうんうん、
なんだっけ、2050年には人口って95億を超えるんですよね確かね。
うーん、
で95億、なんか100億も見えてくるみたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあ、今の食料生産能力じゃと全然足りなくて、
うん、
なんかね 70% 近く伸ばす必要があると、
うん、
で 70% 近く食料生産能力を伸ばすためにはインドの面積の2倍以上の農地が必要になるっていうような話があったりして、それは何なのみたいなね。だからやっぱりそのアグリテックやフードテックによるイノベーションみたいなことっていうのはすごい重要みたいな、まあ、話と、うん、その何ていうんですかね、まあ、その成長の限界、1972年に発表されたその成長の限界みたいな話がある。ちょうど今年は2022年で、その1972年に、はい、
ちょうど50年、
だから100年で限界に達するのうちのちょうど50年、うんうんうん、
なるほど、折り返し地点に来て
、うん、だんだん次の50年もこうなんか頑張らねばみたいなところがちょっと見えてきたりする。まあその気候変動に関してはその IPCC の評価報告書とかレポートみたいなところって本当に、まあ、基本的にいろいろ引用されてくるんですけれど、
うんうん
うん、その何ていうんですかね、21世紀末今世紀末、まあ、例えばそれって2080年2090年2100年みたいな話なんですけど、
うん、
は2000年頃と比較して、つまり2000年からの2100年っていうところでいくと、まあ、なんかね 2.6 から 4.8 度上昇するって言われてるんですよね、
うん、
気温が、
うんうんうん、
で、まあ、確かに実際今なんか気温ってこう上がってるよねみたいな実感ちょっとあったりしますし、う
ん、でも実感があるレベルになってるのは怖いですよね。
あとね、変動がありますよね最近ね。
なんかそうです
ね、今週も20度の日があると思ったら今日朝4度で、
うん、
なんかその、うんうんうん、日本の中ですごいこう週の中で上下動
する、日本に住んでてもそれだけ感じるっていうのがすごい怖いなと思って。
だからな、うん、
北極の氷とかね、どんどん溶けてるし。
いや、そうなんですよ、
うん、
まあ、一部の予測では2040年、じゃ2040年って、まあ、20年足らずですけど、
はい、
1.5 度上昇すると言われてるんですよね。で 1.5 度って、まあ大したことないみたいなふうに思うんですけど、 1.5 度って平均ですから、そのばらつきが要するにもっと大きくなる可能性があって、例えばそういう中でそのハリケーンとかね、竜巻とか、最近よくニュースとかいろいろなんか洪水がありましたとか、竜巻が起こりましたとか、ハリケーンでとか、ここの国のこの人たちは避難しましたみたいな話が普通にまあ聞くようになっちゃって、異常現象っていうのがどちらかっていうと異常じゃなくなってきて通常現象になりつつあるっていうのが恐ろしい。
やだ
なんかね、毎日のそのボラティリティが上がってるというか、変動すごいし始めて、だから日常の中に災害が入ってきちゃってるんですよね、
うんうんうん、
これね、なんかね、やっぱ大変ですよね。
だから本当、ローマクラブが言う100年以内に限界を迎えるっていうのを、この50年経った今結構もうすでに実感できるような感じになってきてるっていう。
いや、そうなんですよね。でそれでなんか日本のニュースでも、まあ、どこどこ大雨が降った、うん、なんか地滑りが起きた、なんか避難した、電車が止まった、停電だみたいな感じになって、うん、だから僕たちの生活の中で災害に対処するっていうことがこう日常的になってきたと、うんうん、でもちろんそれによる経済ダメージもあって、つまりその気候変動がその僕たちのこう生活とか経済の基本構造っていうところをこう脅かし始めてるんですよね、
うん。いや本当そうですよね。
で、まあ、それに対して、
はい、
なんかデジタルが何ができるのか、
はい、それですよ。 今日知りたいところは、
はい、
皆さんそこは多分その危機感は感じてる方すごく多いんですけど、そこに対してデジタルがどんなアプローチを今取っているのかっていうのは聞きたいところだと思うので、ちょっと掘り下げていきましょう。はい、
そうなんですよ。でちょっと掘り下げる前に、
うんうん、
ちょっといきなり逆の話から始めるんですけど、
はい、
デジタルって、
うん、
電力使うじゃないですか。
そうそうそう、そのイメージがあるんですよね
クラウドでビッグデータ処理するじゃないですか。大量のなんかもう CPU も GPU も使うじゃないですか。電力を過度に使ってますよね、これ。我々も日々そうそうそう、デジタルデータを大量に作って生成して、
うんうんうん、
むしろその気候変動に悪影響を与えてるんじゃないかみたいな。
そうですね、話が
だから本当はだから逆説的にそのデジタル、例えばそのビッグデータでも AI でもあるいはさまざまなデジタルツールの意義とかでも、うん、その気候変動の解決につながっていくところっていうのをもっと積極的に見つけて、もっと積極的にこう使いましょう、ここにフォーカスしましょうっていうことはやっぱ考えていく必要があるというのが、
うんうんうん、
まずちょっと大事なポイントなのかと思うんですけど、別にデジタルがどう役に立つかってことをみんなで知るっていう、そしてそこにフォーカスするみたいな、
うんうん、
でやっぱりそのデジタルっていうのはそのいろいろなものがデジタル化してるのでデータが使える、でデータが使えるので、何が起きているのか分かる、あるいはそのデータから未来のことが予測できるっていうところがポイントのまず一つ目で、なので予測、うん、データによる予測っていうところが一つ の, その気候変動に対する、助けになるところがあると。例えばその何ですか、ね、天気や天候を予測するみたいな話なんですけど、従来 の, その天気の予測とか天候の予測って、数理モデルや物理モデルでシミュレーションしていくものだったんですよね、
うんうんうん、
なんですけどそれを、データを使って、機械学習のモデルでそれを 補正していくみたいなことができるようになったり、
ほう、
あるいはそのもうセンサーがいろんなところに今あったり、あるいはその何ですかね、SNS でなんかゲリラ豪雨が降ったとか、なんかこうみんながつぶやいてたり共有してたり、うん、そういうその何ですかね、そのセンサーみたいなものもいろんな情報を収集できるみたいなこともすごい発達してきてて、
うんうんうん、
要はそのリアルタイムにその予測っていうところを高度化することができるようになっている
ん
です
ね、うん、
それで例えばもう天気予報とかをもうちょっとその発展させていって、例えばそのゲリラ豪雨可能性予測とか、あるいはその災害予測みたいなこととか、
うんうんうん、なるほどね、
そういうことの精度みたいなものもこう上がって、
うん、そうですね、その辺はなんか多分ユーザー目線でも上がってきてる感覚はすごくあって、うん、例えばあの雨雲レーダーでしたっけ、
うんうん、
とかすごいですよね。実際にこう雲が動いている様子をちょっと先のまで予測してるっていうのをこう目で確認できるようになったので、あれがさらに進化してこう地球規模でシミュレーションしていくような技術が進んでるっていうようなイメージをすればいいんですかね。
そうですね、まさにその通りですよね、それで例えば、うん、あの山火事の予測とかね、
うんうんうん、
干ばつとか、あと、害虫の大量発生とかいろいろあるんですよね地球が大変だみたいな感じなんですけど、
うん、
でそかそか、台風とかももちろんそうですし、
で
台風が迫ってくるとやっぱ洪水とか地滑りとかね、
はいはいはい、
そこの事前アラートみたいなことが精度が上がっていくと、あらかじめ避難するとか対策をしておくっていうこともできるようになって、そこはその何ていうんですかね、我々の生活を守るとか被害を抑えるみたいなことで重要ですよね。
うん、
うん、そこは予測の部分で、もう一つはあと、そもそもその CO2 排出量とかエネルギー消費量みたいなことをできる限りやっぱり抑えていくっていうのが大事 で、
うん、
でそれもその、データ、そのいろんなデジタル技術センサーとかで集まっているデータや、それをその分析していくとか AI を使っていくとかで、
うんうん、
こう最適化していくと、
うん、
いうことがこうできる。例えばそのなんていうんですかね、その都市交通の最適化、だからその車の動きとかっていうところをどういうふうにその交通規制をしたり、その信号のコントロールをすることでもっとスムースに流れて、みんなが無駄のない CO2 がこう減るように、
へ、
はい、できるかも。
面白い。
例えばスマートシティってやっぱそういうことを目指しますよね、
うんうんうん、
それは移動だけじゃなくて例えば物流配送っていう ところもつながっていくと、まあ、さらに言うとその、まあ、ガソリン自動車からもちろん EV になっていくとかっていうところでこうクリーンにしていくっていうのもあるし、あとその、うん、なんていうかライドシェアリングのような新しいモビリティを使っていくとか、でもちろんそのライドシェアリングでもその予測をしておくことでここにライドシェアリング の, そのリソースをなるべく当てて、こっちは使われないから減らしてみたいなことでその最適化していくと。
ライドシェアリングっていうのはカーシェアとかを
思い浮かべてれば
いいですか？
あとそうですね、リフトとか、まあ、海外だとあったりしますけど、はいはい
はい、そうかそうか、自転車とかも最近 ね、
そうです
ね、シェアするの増えてますもんね。
そう、だからそのやっぱりモビリティのオプションみたいなことをこう増やしていくっていうのももちろん大事ですよね、
うんうん
うん、で、まあ、そういうことをこうやっていくことでエネルギー消費をなるべくこう減らしていこうと、まあ、さらに言うとその工場の最適化みたいな話とか、まあ、そういうのもありますよね、
うん、うんうんうん
うん、まあ、そこら辺がその予測をしていく最適化をしていくっていう話なんですが、
はい、
加えてですね、我々が今作っているその物質ですね、この産業社会の中でこう作っているいろんな物質とかですね、あるいはプロダクトみたいなもの、製品みたいなものをより環境負荷が低いものにしていくっていうところにもデジタルの技術がいろいろ使えると。
どういうことですか？
はい、なんか
イメージが湧かない。
いきなりちょっと難しいキーワード。
そうですね。さっきのはなんかちょっとイメージが湧いたけど、データ使ってる感がすごいあったけど、はい、物質とデジタルってところがなんか噛み合わない。
例えばその、はい、なんですかね、メーカーさん、うん、物を作っているメーカーさんで、例えばその原材料を、うん、作っているとか見つけるみたいな話がこう、あ、はい、まあ、例えば材料分野とか素材分野とかっていうのが。なんですけど、そこではマテリアルズインフォマティクスって言われる領域があるんですよね。
はあ。
でこれは
要するに
マテリアルズインフォマティクスっていうの
が。マテリアルズインフォマティクス。
まあ、つまり
物質の情報のなんちゃらみたいな感じですね。
その素材とか材料とか、はい、まあ、原料とかそういうものをデータを使ってやりましょうっていう分野です。
は
い
は
い
は
い、
つ
まりなんていうんですかね、その R&D の分野でもその研究者とか専門家の人が、まあ、本当に知見があって。作っていったり、あるいは物質を見つけていったりするんですけれど、それをもうすごいビッグデータを持ってサポートしていきましょうみたいな世界ですね。
うん、
もうちょっと言うとその例えば原子配列とか電子配置等の物質の特性を計算された材料データベースみたいなところがあって、うん、でそれと、まあ、なんか何て言うんですかね、その他の計算式とかモデルとか、あるいは特許の文章とか論文とか、なんかそういうのをこう掛け合わせながら、もうスピーディーに新物質探索を行ったり開発を行ったりするみたいな世界観。
へえ、そんなのがあるんですね。
そうですね、
特
に今、まあ、製造業の R&D ではマテリアルズインフォマティクスっていうのは結構重要なキーワード
に。なるほど、新しい物質もコンピューターが見つけてくれちゃうんだ
と、うん、今その機械学習モデルで効率よく見つけるみたいな、なんていうかね、ニュースみたいなのが時々出ますね、
うん、なるほど。
でそれって例えば炭素集約型の材料とか、
あ、はいはいはいはい、
化学物質みたいなもの、に関連するその排出量をこう減らしていく、ね、例えばその産業のもう基本的な物質っていうのは多分セメントとか鉄鋼とかあるわけですけど、これって全世界 の, その温室効果ガス排出量の 10% 以上占めてるんですよね。すごい大きい。セメント産業だけでも、なんていうんですかね、アメリカと中国を除いた全ての世界の国 の,、
うん、
温室効果ガスの排出量に匹敵する排出量があるんですよ、セメント産業だけでも。
そんなになんだ。そっか。
でそこで例えばその、はい、CO2 をこう出さないといいますか、その温室効果ガス排出量が少ない代替物質みたいなものとか、
うんうんうん、
原材料みたいなところが見つかっていったりすると、
へー、すあ、すごい、うん、それはデジタルの活躍がかなり。
そうそう
そう、へー、そっかそっか、環境に優しい物質をデータをうまく使ってコンピューターが見つけてくれるわけですね。
そうなんですよ。
お、 なるほど、
これは今後ちょっと期待したいところですよね。で、まあ、さらにいくとやっぱり物質を作ってもプロダクトをそこから作ってもそれを運ぶっていうところにすごいその CO2 が出てくるわけです
よね。はい、
なので、運ばないっていう
運ばない
っていうのが重要で、そのなんていうんですかね、その使う場所、つまり我々がこれを使いたいと思ったら我々に近いところでそれが作られる。
ああ、なるほどなるほど。作ってから運ぶじゃなくて、
そうですね。なので、うん、そのニーズに合わせて工場を分散化しておくっていうことがこう重要 でその工場の分散化ってところの中で、その何でもかんでも作れないといけないので、 3D あのプリンターみたいなところがより産業化してって、もうなんか 3D プリンターがこうどんどん作ってくれるみたいな。
そっかそっか。今までだったらもうその一個一個の商品のための工場、それを作る機械みたいなのが大きいのが必要だったのが、 3D プリンターを使うことによって一つの機械でいろんな種類のものが作れるようになると。
もちろんその 3D プリンターも、まあ、専門の大型のやつとかだったりするとも思うんですけど、うん、まああのなんていうかね、現地というか使う場所で作る、いろんなものを作るっていうふうにこうシフトしてる、うんうんうん、例えば食品分野も、食料分野、食品分野もそういうふうになるっていうふうに言われてて、その食べ物のその原材料とか味覚のなんか要素みたいなものをカートリッジにして、
はい、
フードの 3D プリンターがあって、なんかその場で作られるみたいなね。でそれも輸送もなるべく減らすみたいな、これはちょっとすごい未来 SF 感のある話なんですけど、
いや最近アップロードっていうそのちょっと先の未来を映像化したような SF のドラマを見ててすごい面白いんですけど、それに出てきました、
う
ん、
あ、出てきました。
3D プリンターでこうハンバーガーとか作られてて、そう、みんななんかその逆にちょっと自然派の人たちの畑に行って、これ 3D プリンターじゃなくて本物みたいな感じの会話がなされてるっていう、そんな風になるんですかね。
それ本当に SF ですよね、これ、そういう、まあでも気候変動と戦っていくっていう風になった時には、はい、例えばそういうような進化っていうことも結構真剣に考えて、いくっていう必要があるのかもしれないなっていう感じですよね。で、そのデジタルとかデータとかテクノロジーっていろいろやっぱ揃ってきましたと。で、どういうふうにそのやっぱり気候変動に立ち向かっていくかってことがやっぱ大事かなと思っていて、でそこではその、うん、なんていうかな、このすごい大きなテーマで大きな目標になるので、やっぱりなんかみんなを、なんていうかね、一緒にさせるというか一丸で協力できるようなやっぱりビジョンとかパッションみたいなものとか、あるいはパーパスみたいなものがこうすごい大事 で、そういうものをやっぱりちゃんと共有することが社会でできていって、でデジタルを、CO2 を出す方向にじゃなくて CO2 を減らす方向にこう使っていくみたいなことができるかどうか、まあ、そのためのなんか我々自身のなんか行動変容みたいなところにもすごいかかっているし、今後 その社会的な取り組みのデザインみたいなところにもまあ大きく関わってきているのかなとはちょっと思います。
うん、そうですね、
はい、
いや、はい、じゃあ今日はこんなところですかね。
こんなところですかね。なんか教育番組のような感じになります、
いや、まあでもデジタルがこう気候変動に対してできることっていうのがいろいろ垣間見えてすごく面白かったです。勉強になりました、はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。